聖書をお読みいたします。マタイによる福音書25章の1節から13節までです。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きてそれぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間、花婿が到着して用意のできている五人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。自分の努力ではなくて聖霊の助けを得て前進しようというお話です。幼稚園の子どもや小学生が突然大人に大切な質問を投げかけることがあります。動物もそうですが、人間はどうして生まれてくるんですかとか、人はどうして死ぬんですか、人殺しはどうしていけないんですか。尋ねられた大人はたじろいで一瞬考え込んでしまうと思います。答えるのが難しいのです。私たち大人はあまりにも当たり前なことなので、普段そのような当たり前のことについては深く考えないという習慣が身についています。で、キリスト教の中にも当たり前のことがいくつもあります。で、その一つが、そもそもキリスト教っていうのはいつ始まったのかという問題です。キリスト教はいつ始まったんでしょうか。キリスト教という以上は、キリストというのは油注がれたものという意味ですので、その当の人物であるイエス様が生まれてこない限りはキリスト教は始まらないというのが常識的な考え方だろうと思います。そしてキリスト教会は一般的に言われている通り、ペンテコステ、聖霊降臨によって霊が下って初めて出来上がったというふうにも教えられています。ということは、キリスト教というのはもともとユダヤ人がその群れとして出来上がっていたわけですけれども、そこに2000年前にイエス様が来られて、ユダヤ教が2000年前に突然変異して、 キリスト教に進化したというのが考えるのがある意味常識的な答えだろうと思います。で、中には使徒パウロが記した手紙、ロマ書などの手紙を見るとキリスト教というのがある意味体系的論理的に書かれているので、パウロがキリスト教を学問的に確立したからキリスト教はそこから始まるというふうに考える方々もあります。一般的にはこれによって100点満点中の98点も取ったというふうに思われると思います。でもそう考えるとある意味深刻な問題が生じてくるのではないかと思います。旧約聖書の英雄アブラハム、律法を神から聞いてもたらしたモーセ、預言者、異教の預言者と戦って勝利したエリア、そういう方々は何なんだ、単なるユダヤ教徒なのか、御国の救いに入れられたものなのか、そうでないのか、例外的に救われたユダヤ教徒と言っていいのだろうか、そういう問題が生じます。実際には彼らは救われた方々です。旧約の神のしもべは例外なく神様が約束された救い主メシアがやってくるという約束を信じて救われていきました。で、今のような新約の時代に生きる人たちは2000年前に来られた救い主イエス様を救い主として信じることによって私たちも救われています。メシアを信じて救われた人たちが私たちです。そう考えると、あ、旧約の英雄たちもクリスチャンじゃないか、キリスト教徒じゃないかというふうに言えるわけです。しかし今ユダヤ教というのがあるのは2000年前本物のメシアが来られたのにそれがメシアであるとわからなかった人たちによって作られています。ですからユダヤ教というのはキリスト教が変質して生まれたのがユダヤ教と考えるのがいいのではないかと思います。結論から申しますと、キリスト教というのは初めからキリスト教だった。私たちは旧約聖書を勝手に拝借して、ユダヤ教徒から勝手に拝借して使っているのではなくて、旧約聖書自体がキリスト教の経典である。そしてそれに続く新約聖書も同様である。しかし途中で信じきれないユダヤ人が脱線してしまった、ユダヤ人が怒って、それがユダヤ教になっていった。これが私たちの教会の歴史であると信じています。ユダヤ人は2000年にわたって救い主が来るというのを少なくともアブラハムの時代からずっと待って過ごしていました。そして正真正銘のメシアが来たにもかかわらず、それが分からなくて自分たちの手で外国人であるローマの手を借りて殺してしまったわけです。つまり愚の骨頂というのはユダヤ教の人たちのことなのです。で、それを見て私たちが、ああユダヤ人ってバカだな、待ってた救い主殺しちゃったんだもんなっていうふうに考えるのもある意味行き過ぎではないかというのが今朝の話です。マタイによる福音書25章ですけれども、もう何度も読まれたことのある箇所だと思います。 イエス様が再びこの地上に戻って来られることの例え話です。2000年前の当時は、結婚式の時に新郎花婿に何人もの女性が付き添いでついて結婚式をしたようでした。それで暗い中を明かりを灯して婚姻の場所まで移動するのですけれども、今であればろうそくを灯して移動しますが、当時はろうそくではなくて、粘土を焼いて作ったランプ、そこに油はオリーブオイルを入れて芯をつけて火を灯すという形で、粘土で作ったランプを持って移動をしていました。結婚式ですので、当然明るい時間に始めなくてはいけません。しかし神様って、本当に人間の常識からかけ離れたことをされる、考えられる、計画される方ですので、神様の計画はなんと、みんながお腹を空かして待っている昼間ではなくて、なんと花婿が到着するのが、みんなが居眠りをしてしまっているような真夜中になってしまうわけです。で、ここが信仰の分かれ道でした。神様が人間の常識からするとそれほど異質な方であるということが分かっていた女性と、いや常識的な人間時間に来るでしょって考える女性と、2種類に分かれていたということなのです。ランプしか持ってこなかった女性は、真夜中になってくるとどんどん油がなくなってもう消えそうになってしまう。でもどんな状況が起こったとしても、私たちはしもべですから、それに対応しますということで、予備の小さな油の壺を持っていた女性が5人いました。そして予定の時刻を大幅に過ぎたような段階で、真夜中に実際に花婿がその女性たちのところに到着するわけです。困ったのはランプしか持っていない油が消えかかった女性たちでした。私たちのランプの火は消えそうです。あなた方の油を分けてくださいお願いしましたけれども、女性たちは予備の油はあまりにも少ないので、あなた方には分けてあげられない、買ってきなさいというアドバイスをして、最初の5人は買ってくることにしました。当然ですが、先に油の用意ができていた人たちは花婿とともに先に婚宴の席に着いて、扉は閉められてしまいました。夜が明けてからと思われますけれども、何とかして油を調達した5名の女性は公園の席に入ろうと扉を叩きました。ご主人様、開けてください。しかしご主人様はおっしゃいました。はっきり言っておく、私はお前たちを知らない。これが私たちが過ごしている、共に歩んでいる、歩ませていただいている神様からのメッセージです。イエス様はですから13節で言われました。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。イエス様が地上に戻ってこられる時間時刻わからないので、いつもイエス様がいつ戻られているのか意識していなさいということです。結論から言って、それは私たち人間の力でいつも意識しているというのはできないと思います。やはり神様の助けがあって初めて目を覚ましているということが ができるものです。このようにイエス様は眠りこけてしまう油断した信仰者をの行く末を描き出しています。本来であればメシアが最初に来られた時もユダヤ人たちはもろ手を挙げて喜んで、その来られたメシアと共に神の御国を約束の地で建て上げるはずでした。そこは神様の恵みが満ち溢れる地上における天国のような国になる予定でした。しかし起こったことは、彼らが先祖代々待っていた救い主をぶっ殺してしまうという悲劇でした。ユダヤ人が眠っていたからです。その愚かさが予備の油を用意していなかった 女性たちと重なって見えるのです。では現代の私たちはならそんな過ちは起こしようがありませんので大丈夫かというと、実際にはここには私たちにも笑えないような警告が含まれています。私たちは三位一体の神様を信じています。2000年前のユダヤ人は御子であるイエス様がその本人であるということが分かりませんでした。しかし彼らがイエス様を殺すことに成功した日から50日後に聖霊なる神様が地上に来られました。信じる者の心に住み着いて神様とつなげてくださって、いろんなことができるように私たちを祝福してくださるのが聖霊なる神様です。2000年前のユダヤ人が御子イエス様が来られたのがわからないのと同じように、もし私たち自身が同じく2000年前に来られた聖霊なる神様をの助けを日々もらっていないということであれば、ユダヤ人に起こったような悲劇が私たちにも起こりうるということを今日の箇所が暗示しています。聖書の中には世界の人たちが聞いて唖然とするような常識外れの教えがたくさん書き込まれています。マタイ5章ではイエス様は敵を愛しなさいとおっしゃいました。自分を迫害する者のために祈りなさいともおっしゃいました。私たち人間が本能的には実行することのできないことが命令として記されています。イエス様はまた互いに愛し合いなさいというふうにも教えられました。その意味するところは、仲間内では必ずぶつかり合い、圧力、裏切りなどがある。しかしそのような事柄を、対立を愛を持って乗り越えなさいというふうにイエス様は教えていらっしゃいます。自分の力でできるような、実行できるような教えではありません。イエス様の教えを実行するには私たちには勇気が必要です。意志の力が必要です。決断が必要で、努力もいります。しかしそれで乗り越えることができると考えてしまうのであれば、聖霊なる神様の恵みをあまり体験していない方だと言えます。神様の助けをあまりもらわずして、自分の力で取り組んでいくと何が起こるかというと、当然ながらすぐ疲れてしまいます。すぐ愛が冷え上がってなくなってしまいます。で、そういうことでは苦しいから、そういう御言葉に取り組むのはたまにだけでいいやというふうにだんだん疲れてなってしまいます。で、それが板についてしまうと、平日はイエス様の御言葉に取り組むのはほどほどにしておいて、頑張って行うのは日常の朝だけにしようということに自然になってしまいます。 聖霊なる神様の助けをもらうことに熱心でないと、このような形で人間的に成熟するのがだんだん難しくなっていきます。でそれに対してイエス様と太いパイプを築いてきた方々は、自力で取り組むのではなくて、当然ですが御言葉を黙想して、イエス様でなくてその聖霊なる神様から助けをもらうということに集中します。神様、誰々さんに殴られましたけれども、復讐はあなたにお任せします、今一度私を憐れんでください、その人に優しくできますように、そんなふうに祈るわけです。しかも熱心に祈ります。でこれはなかなか周りの人たちから見えない秘密の神様との一対一の関係の中でそういうことがなされています。でこのような願いをしますと、本当に私たちってイエス様を信じただけで、イエス様から心の底からこう愛されていますので、こうやってちょっと助けを求めるだけでイエス様は喜んで応じてくださるわけです。聖霊なる神様の知恵と助けと愛情を私たちの心の中にあふれんばかりに注いでくださって、その結果私たちは自然に敵を愛し自分を迫害する者のために祈ることが自然にできるように毎日毎日変えられていきます。御言葉の実行は自分の努力ではなくて神様の力によって成し遂げていくのだということが体で分かっていくように変えられていきます。経験的な学びです。しかも何年もかけて学びます。そういう方々はうまくできたときに自分は偉いというのではなくて、神様は素晴らしいって賛美をする人になっていきます。こうして以前にも増してもっともっと祝福を注がれて、太くなったパイプが一層太くなっていくということが、良い循環が見られるようになります。マタイ25章の29節、持っているもの、持っている人はさらに与えられて豊かになるという御言葉の通りになります。これが成熟したクリスチャンの姿です。そして今全国の教会がどのぐらい成熟しているのか、世の中から問われているところです。成熟した教会には新しい人が加わってますます豊かになりますけれども、そうでない限りは砂の上に建てられた家のようになってしまいます。日本のキリスト教の教会の歴史を振り返ってみますと、明治時代、キリスト教会がやっと始まったという時代には多くの女性たちがキリスト教の学校でキリスト教に出会って、そこでイエス様を信じようという気持ちになって教会で洗礼を受けたという、そういう方々が中心であるということが分かってくると思います。ですので学校にあるキリスト教文化が私たちのキリスト教会の中に息づいているというのが一つの真実だと思います。では学校でキリスト教を教えるとどんなふうになってしまうのか、皆さんイエス様を信じない方々ですので、学校で敵を愛しなさい、自分を迫害する者のために祈りなさいということが教えられると、当然の結果ですけれども、信じる人が祈って聖霊の助けをもらうというプロセスがなくなってしまいます。学校の中では自分の力で御言葉を実行するものだというふうにどうしても考えがちになってしまいます。本来のキリスト教がそこにはありません。本来の姿を失ったキリスト教が 明治時代にキリスト教会の中に入ってきて、それが一つの伝統となっています。神様の助けを得ないで頑張って実行する、そういうキリスト教の雰囲気が現代の私たちの教会にもあります。ある人は頑張れば互いに愛しなさいをやってしまうかもしれません。でも頑張ると、自分はこんなに頑張ったのになんで誰々さんは頑張んないんだろうっていうのが目についてきます。自分はこんなに頑張ったのにどうして周りの人はできないんだろう、不思議に思ってしまうかもしれません。その結果、周りの人たちをどうしても責めたくなってしまいます。自分を責めたり周りの人を責めたりという気持ちが生まれてしまいます。ですから私たちは本来の御言葉を行うためには何が必要なのか、聖霊の助けが必要なのだということを回復するプロセスをしている、取り掛かっているところです。そうでない限り、教会の中に火種を生んでしまうような構造を自ら温存してしまうということになりかねません。ユダヤ人は現れた2000年待ちに待ったメシアが来られたのに、その方がメシアであると分からないで道を踏み外してしまいました。巫女であるイエス様を認められませんでした。現代の私たちも三位一体の神様を信じている以上は、2000年前に来られたイエス様は信じているわけですけれども、加えてその後すぐ来られた聖霊なる神様の助けをもらおうとしているのか、それともあまり深刻に考えないのか、そこが問われています。イエス様は突然自分は帰ってくるのだというふうにおっしゃっています。真夜中、私たちが眠っている間にもいらっしゃるかもしれません。それでも目を覚まして待っているというのは、自分の力でできるものではありません。聖霊なる神様の助けを日々求めることによって御言葉に向き合う、それによって私たちは目を覚まし続けることが初めて可能になります。神様の助けをデザイン通りに受け取ることで、地域の方々を祝福する教会になっていきたい、成熟していきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、助け主であられる聖霊なる神様の助けを今日も求めます。あなたの力を受けて御言葉と向き合います。どうぞ私たちが目を覚ましたものとして、イエス様の再臨の時を迎え入れることができますように、そして地域の方々を祝福する器として用いられるものでとなりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。